ネヘミヤ記の6章、一言祈ります。天のお父さん、今日もあなたが与えてくださっているこのテキストを通して、この箇所を通して語ろうとしておられることを明らかにしてください。あなたが何を私に、ここにいる一人一人に願っておられるのか、どうか、聖霊によって明らかにしてくださいますように。私たち一人一人にそれが明らかにされて、ああそういうことなのかって、毎日の生活に持っていけるように、この理解をお助けください。お願いします。今日も御言葉を語る私に力と、知恵を、またあなたの言葉を与えてくださって、あなたが語ろうとしておられることを全部分かち合うことができますように、どうぞ私をお助けください。力を与えてください。お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日はその6章を通して、タイトルにもありますけど、神の御心、神のご計画、神が願っておられることを実現するために、識別力というのが与えられると。識別力というのが特に出ているんですけども、神のご計画を、神の御心、神が願っておられることが実現するためにであれば、何でも神が与えてくださるって、この識別力をでもっていうことです。識別力っていうのは後でもまた話しますけども、ちょっとなんかハードルが高い感じがするんですよ。けども、それもすべて神が与えてくださるということを今日6章を通して学んでいきたいと思います。まずは1節と2節を読みします。ネヘミヤの6章。さて、私が城壁を建て直し、破れ口は残されていないということが、サヌバラテ、トビア、アラブ人、ゲシェム、その他の私たちの敵に聞こえると、その時まで私はまだ門に扉を取り付けていなかった。サヌバラテとゲシェムは私のところに使いをよこしていった。さあ、斧の平地にある村の一つで会見しよう。彼らは私に害を加えようと企んでいたのである。このネヘミヤやまたこの城壁を建て直すということをしている人たちに敵対する人たち、その人たちが、この城壁がどのくらい進ん、再建がどのくらい進んでいるかということを耳にしました。もう城壁は建て直されて、破れ口は残されてないって。ただ、門に扉はまだ取り付けられてないらしいと。だから、何とかして、このエルサレムの城壁を建て直すということを止めたい人たちは、にとっては、最後のチャンスなんですよ。もう壁は全部、立て直されて、破れ口、この、崩れてるとかもありません。あとは、その門に扉をつけるだけだって。今でも残ってる、その、城壁の門がエルサレムにありますけども。めちゃくちゃでかいです。3メートルぐらい高さあるから、もうちょっとあるかな。なので、すごい大きい、扉というか門なんですけど、そこにその扉をつけるんですよ。ぶっといね。でもこれができてしまったら、もう本当にそのエルサレムという町は完全にこの城壁に囲まれて平穏になってしまうので、この敵からすると嫌なんですね。なので、何とかしてこの工事を止めようと。で、サヌバラテとかトビアとかアラブ人ゲシェムとか、そういう名前がここでも挙がっています。それでそのサヌバラテとゲシェムはネヘミヤに使いを送ったんですね。会見しようって。斧の平地にある、村の一つで会見しようじゃないかって。目的は分かんないです。何のために会いたいのか、何のためにその会見したいのか分からない。でもとにかく会おうよって。もしかすると、この敵がサヌバレテとゲシェムが、この城壁が建て直されて破れ口が残されてないという情報を聞いて、あとは、その門に扉をつけるだけだって。というのを聞いたので、もう今まで私たちあなた方に反対してきたけども、これから仲良くやろうじゃないかって。そうやってその和睦を講じるため、抵抗することを諦めて、もう仲良くやろうこれからっていうふうに、も考えられるんですよね。選択肢として。わかんないから。ただ一緒に会いましょうって言ってるだけなんで。でも、だから会見とか会話自体が悪いことではないんですよ。で、その会見、その一つのところに集まって会うというのが、誰と会うことで、 どのタイミングで、また神がその会見を用意してくださったかどうかということを見分ける、識別する必要があるんですよ。これ識別が迫られるんですね。このネヘミヤさん、群れのリーダーだから。このエルサレムの城壁を建て直すということを任されている神から。まあ、指導者とかリーダーなんですよ。だから彼がどう動くかによって、神が願っておられること、神が願っておられるこの城壁を建て直すという神の御心が実現するかしないかというのが結構かかってくるんですよ。なのでそのネヘミヤさんの識別力というのはとても大切です。物事を識別するというのは、サヌバラテとゲシェムが何を思って会見しようというふうに言ってるかどうかわからないので、識別する必要があるんですよ。これは神から出ているものなのかどうなのかっていう。でもネヘミヤは彼らの魂胆をその見透かしてたんですね。彼らはネヘミヤに害を加えようとしてたって。これはそのネヘミヤさんの日記ですから、前回も確認しましたけども、でその自分がその書いてるんですよ、日記を。でそれで彼らは私に対してその害を加えようと企んでいたって、だから後々になってわかるわけです、やっぱりねって。で彼らがそのネヘミヤの敵たちがそのネヘミヤたちをそしったり脅したりしても、ネヘミヤは工事をやめることをしませんでした。でももうこれが工事を再建の工事を止める最後のチャンスなので、今度はある意味その物理的にというか、ネヘミヤに危害を加えて工事をやめさせようとしたんですね。だからネヘミヤさん行かなくてよかったですよ。ネヘミヤは3節と4節こう言っています。私は彼らのところに使者たちをやっていった。私は大工事をしているから下っていけない。私が工事をそのままにしてあなた方のところへ下っていったため、工事が止まるようなことがあってよいものだろうか。すると彼らは同じようにして4度も私のところに人をよこした。それで私も同じように彼らに答えた。ネヘミヤの答えはノーですよ。はっきりとしたノー。で別にあなた方に会いたくないわけじゃないって。だそう言ってないんです。お前らは俺の敵だろうっつって、何考えてんだっていう、その喧嘩腰じゃないんですよ。で彼はその最優先事項であるこの大工事、神が願っておられる、神がご計画されているエルサレムの城壁をその建て直すということを、大工事を私してますと。あなた方のところに行くことによって工事が止まることがあってはならないんだって。なので私はあなた方のところには行きませんって。で4回誘いがあったんだけども、4回とも同じように断ってるんですよ。はっきりと、そのここで、サヌバラテとゲシェムの魂胆は見えないですよ。魂胆というかその深いところにあって、そのネヘミヤに危害を加えようとしているというのはここで見えないかもしれないけど。でも、ネヘミヤのその識別する、要素としては、私が、彼らのところに行ってしまったら、この神が願っておられる、神がおやりになりたいと願っておられることが止まってしまうと。それはまずいって。だから彼らよりも、サヌバラテとトビアに時間使うよりも、神がおやりになりたいことを私がそのやるという、そこにその自分の力も、自分の時間も使いたいって。それ結構シンプルなんですよ。そうやって識別してるんですよ。もしかしたらあの人たちもなんか心を変えたかもしれないとか、もしかしたらあの人たち今回は良くしてくれるかもしれないとか、やっぱりある程度人も信頼しないといけないとか、いろんなそのことで、なんかぐちゃぐちゃ考えると、その識別できなくなってしまうんですよ。特にその優しさとか人情っていうのは、下手すると、その正しい識別に、を妨げる要素にもなり得ます。かわいそうだからとか。それが一番大変なんですよ。その自分の情で動いてしまうことによって相手の成長であったり、相手がその罪についてであったり、神について知るという機会を妨げてしまうことが多々あります。良かれと思ってやってもそれが実は良かれじゃなかったと。ネヘミヤにとってこの最優先事項である城壁の再建を止めて 敵対勢力を敵対勢力と会見するということは合理的じゃないんですよ。だってそもそもこの敵対してきている人たちというのは聞く耳を持たないので会見して会う必要がないんですよ。とか意味がないんですよ。説得するとかそういう話じゃないから。お互いその物分かりに終わるのが分かっているのに、その会う必要はあるのかって。しかも、その神に時間を使って、神にその、自分のお金、力を使っている時にですよ。もう少しで神がおやりになりたいことが実現するというその瞬間とかその、時期に、あえてそれを止めてまで聞く耳を持たない人のところに行って、私の話を聞いてくれっていう、で、そうやって一緒に折り合いつけようじゃないかという、そういう会見というのは無意味なんですよ。やることが分かってるんだったら、それを先にやった方が絶対に合理的です。もし、まあ、今は全然考えられないですけど、ありがたいことに。で、この日本政府とかが、教会に対して、その、集まることをやめてくださいと。別にコロナとかそういう話じゃないですよ。それは理解できます。また第二次で広がってしまって、またその自粛する。それはわかります。けど、その政策的にその信仰の自由というのが奪われてしまって、私たちがその集まれないようになってしまうようなことがもし今後あったとしたらですよ。その人たちにその反対するということのために、その私たちが一緒に集まらないとか、礼拝の時間、神に心を向ける時間にわざわざその政府に反対するデモに参加するとか、それは合理的じゃないですよ、決して。そもそも、その自分に反対する、自分に敵対する、自分の敵のために、その取りなして祈りなさいっていうふうに書いてあるわけでしょ？イエス・キリストはそうおっしゃったわけですよ。だからそうやってその、どう自分の力とか自分の思いとか自分の時間を、神の願っておられるところに使うかということを、まず考えた上で、物事を考えていけると、神が願っておられるのその識別っていうのができるんですよ。ネヘミアは、彼らのところに行くよりも、自分の与えられている最優先事項のこの、城壁を建て直すという大工事を最後まで終わらせるということを優先したに過ぎないんですよ。識別力というのは、成長的に言えばですよ。神に、属するものですよ。神が願っておられること、神が願っておられるその物事、正しいのか、正しくないのか、意味があるのか、意味がないのか、最優先事項なのか、それとも別に優先しなくてもいいことなのか、っていうのは、その神が願っておられる、その判断をするというのが、聖書的にその識別するってことですよ。で、どうやったら、識別することができるかですよ。識別をするには、本物と偽物を、本当に価値のあるものと、本当に価値のないものとを見分ける必要があるんですよ。皆さんならどうしますか？それを見分けるために。価値のあるもの、価値のないもの。どっちに時間を使えば、見分けることができると思いますか？本物と偽物。どっちを学ぶことについて、その時間を使えば、力を使えば、識別できると思いますか？本物とか、価値のあるものですよ。だって、偽物とか、価値のないものっていうのは、5万とあるから、ここにたくさん時間を使ったところで、すべてを知ることはできないんですよ。偽物っていうのは。でも、聖書が言ってるのは、真理っていうのは神に属するもので、神のことを知っていけば、その本物を知れるんですよ。だから本物を知った方が、それ以外のものっていうことで、その識別しやすいんですよ。銀行員さんたちは、この偽札を見たら、瞬時にわかるんですって。これは偽物だって。なんでそんなことができるかというと、その偽札の作り方とか、偽札の、見分ける方法とか、こういう、ここにこうなったら、これは、その、偽物なんだっていうふうに、理解してるんじゃないんですって。なんで、偽札がすぐわかるかというと、いつも、本物に触れてるからだって。本物のお札にいつも触れてるから、 偽物が混じってきた時に、あ、これおかしいって、感覚的におかしいって考え、わかるんですよ。識別できるんですよ。私たちも、その神に対して本当のことを知らなければ、神がどのような方なのか、神の愛ってどういうものなの？神の恵みってどういうものなの？神が何を願っておられるの？そういうその本物に触れていなければ、それを知らなければ、決して識別することなんかできないんですよ。だから、日々の生活の中で、どのようにその神と関係を築いていくかって。でないと。だって、教会で集まるっていうのは、せいぜい日曜日であれば、7日間のうちの1日だし、しかも1日中集まってるわけじゃないですよ。特に今は午前中だから、だいたい1時間半とか、長くても2時間ぐらいの話じゃないですか。じゃあ、私暗算できないですけども、24時間かけるの7日がどのくらいになるかわかんないです。だいたい、161。なんかそんな感じ。160時間分の2時間なんて、知れてるじゃないですか。それだけしか本物を触れてなくて、あとは別にその神のことを思い巡らせなくて、あとは聖書を読むこともないし、あとは別に祈ることもしないしっていう、毎日の生活に忙しいんですって言って、まあお疲れ様ですねってなりますけど、でも結局、本物と偽物と正しいものと正しくないもの、それを識別するには、あまりにも本物に触れてる時間が少ないんですよ。ネヘミアは常々、彼は祈る人でした。アルタシャスター王が何を願ってるのって言って、そこから答えるまで、この瞬間に1秒とか2秒とかで、私はその神に祈ってからこう答えたって。で、その、もう祈ることが日常になってるんですよ。どうしたらいいか分かんない時に、お助けくださいって。時には1時間、時にはもしかしたら半日、1日って祈るかもしれないけども、でも、その瞬間瞬間でその判断を迫られる時っていうのは、1秒2秒とかで祈ってるんですよ。お助けくださいって。言葉を与えてくださいって。正しく識別できるようにお助けくださいって。しているので、本物にいつも触れてるから、ネヘミヤはこういうその正しいことなのか正しくないのか、有意義なのか無意味なのか、そういう識別ができるというか与えられているんですよ。人は上辺を見るけども、神はその心を見るって。それが識別じゃないですか。もしかしたら自分が願っておれる、願っているような、自分が考えているような、その姿で、神は現れないかもしれないですよ。というか、神が助けてくれないかもしれないですよ。全く別の方向から神が、その助けを用意しているかもしれないんですよ。自分には無価値だというふうに思えたとしてもですよ。神がそれを使って、私を助けようとしているかもしれないんですよ。その時に私が識別しないと、その助けを得ることができないんですよ。そして何よりも、この正しいものというか本物である御言葉に触れてないと。私たちはその御言葉を学んで、御言葉に触れることによって、その本物に触れるので、それぞれ識別することができるはずなんですよ。そうやってその御言葉で養われて、整えられて、大人になるんですよ。霊的に。で、毎日の生活の中で、この本物によって、何が正しいのか、何が正しくないのか、何が価値あるのか、それとも何に価値がないのかということを見分けるんですよ。自分の感情じゃないんですよ。私たちの礼拝というのは、パウロがそのローマの12章で言ってるのは、その毎日の生活の中で、この瞬間瞬間、私が神が何を私に願っているのか、神にとって何が受け入れられ、何が完全であるのか、それをわきまえ知りなさいって。そのために自分の考え方、自分の心を変えなさいって。それが私たちの生きた礼拝だって。そうやって自分の毎日を生きていると、本物に触れているので、いろんなところで識別できるようになってくるんですよ。サヌバラテたちは4度も使いを送りましたけども、その都度、同じようにネヘミヤは断りました。私は大工事をしてるんだって。あなた方のところに行くことで工事が止まるようなことがあってはならない。それで5度目にサヌバルテは今度はその手紙を書いて使いに、その手紙を渡して使わします。5節から7節。サヌバルテは5度目にも同じようにして 若い者を私のところによこした。その手には一通の開封した手紙を持っていた。それには次のように書いてあった。諸国民の間に言いふらされ、またゲシェムも言っているが、あなたとユダヤ人たちは反逆を企んでおり、そのためにあなたは城壁を建て直している。この噂によれば、あなたは彼らの王になろうとしている。またあなたはエルサレムで自分について宣言させるために預言者たちを任命してユダに王がいると言わせている。今にこのようなことが王に聞こえるだろう。さあ来なさい。一緒に相談しよう。通常手紙というのは封をされているんですよ。そして手紙を受け取った人しか読めないようになっています。がこの5通目の手紙というか、まあ、5回目にその使者に手渡した手紙というのは開封されてるんですよ。つまり誰でも読めるんですよ。あえて誰でも読めるようにしてるんですよ。この手紙の内容を見るとなぜかというのは明らかです。周りのみんなやゲシェムが言ってるぜって、お前たちは反逆を企んでるんだろうって、そのために城壁を直してるんだよなって。みんなが言ってることによればって、噂立ってるぞお前って。お前ネヘミヤは王になろうとしてるんだなって。そのために預言者たちを任命してることも聞いたよって。こんな噂がアルタシャスタ王に聞こえたらまずいでしょって。だからどうすればいいのか一緒に相談しようって。この人本当にやばいですよ。何が何でも止めたいんですよ。自分でその噂を作り出して、で、こういうことを書いて、いろんな人たちの目に触れるように、あえてして、そしてその、そうなの？ネヘミヤって王様になろうとしてんの？そのために何？預言者とかも任命しちゃってるの？みたいな。知らんかったって、そのために城壁、俺ら使われてたのかみたいな。そういう効果を狙ってるんですよ。根拠のない噂ですよ。でも力があるんですよ。どういう力かというと、恐れを引き起こす力ですよ。周りのみんながこう言ってるよっていうのは、結構なプレッシャーですよ。周りのみんながこう言ってないのに、自分の中でこう言われたらどうしようって考えるだけで、一歩踏み出せなくなってしまうんですよ。この手紙は開封されてないので、さっきも言いましたけど、ネヘミヤの周りの人々にもそのプレッシャーになるんですよ。ネヘミヤに対して疑心暗鬼を起こすかもしれません。俺たちの対象は大丈夫かって、本当にその神に従ってやってんだろうなって。だからネヘミヤにとってはかなりのそのプレッシャーですよ。でもネヘミヤはこう答います。8節と9節。そこで私は彼のところに人をやって言わせた。あなたが言っているようなことはされていない。あなたはそのことを自分で勝手に考え出したのだと。事実これらのことは皆あの者たちが気力を失って工事をやめ中止するだろうと考えて私たちを脅すためであった。ああ今私を力づけてください。手紙の内容は事実無根だって。あんたら自分勝手に考えたんだろうって。まあ、実際にこの後日談として、工事する者たちが気力を失ってやめて工事を中止させるために脅したっていうことが分かったんですよね。自分がやりもしなかった、言いもしなかったことに対して、その噂が立ってたとして。さあ、どうしたらいいか一緒に相談しようって、相手が俺のところにちょっと来いよって。言われたとしたら、どうするかですよ。ネヘミヤは、自分への疑いを晴らすために、会見に行かなかったんですよ。別に、そのために。これをやり始めたら、キリがないからです。聞く耳を持たない人を、説得する、それを試みることほど、無駄なことはないですよ。イエス・キリストでさえですよ。聞く耳のあるものは聞きなさいって言ったんですよ。イエス・キリストが語られるこの真理でさえも、聞く耳があるんだったら、聞こうとするんだったら、心を開いて私が言うことに耳を傾けるのであれば聞きなさいって。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを心から願っていますよ。 ご自分の一人子さえ惜しまずに十字架につけるほどの方がですよ。もうあいつはいいやとか、この人嫌いとか、そうやってそのある人々を排除するようなことがあるわけないじゃないですか。たとえ聞く耳を持たない人にでも、神は心からその人たちが真理を知って、神の前に自分が罪あるものだということが分かって、自分のその善悪の判断によって、善悪の基準によって自分が正しいとか正しくないとか、人の善悪の基準によって正しいとか正しくないじゃなくて、神の善悪の基準に照らし合わせて自分が間違ってるよって、そのことが分かって、その間違ってる、その罪があるということを、その神の前に認めて、それをイエス・キリストが全部贖ってくださるということを知ってほしいんですよ。だから神は私のことを責めないんですよ。私がどんなに不完全でも。そのイエス・キリストにあって、私は許されてるから。私がまだ犯してない罪でさえも神は知っておられて、そのことをイエス・キリストにあって、許すって言ってくださってるんですよ。それを、その毎日の生活の中で、その、体験できるわけでしょ？自分が愚かなことをして、神の前に、罪を犯したとしても。罪を犯さないっていう日々はないですよ。どれだけ腹立てるか。腹立てたら、罪なわけでしょ？人のことを、バカ野郎って思ったら、罪なわけでしょ？はいははい、家は家。それとだけ言いなさいって。それ以上は悪から来るって。だからその本当ははいって言わないといけないところをいろんなプレッシャーでいいえって言ってしまったり、いいえって言わないといけないところをいろんなそのことを考えてしまって自分の人間情とかも全部含めて嘘も方便とかなんかそんなことを言いながら、それでそのノーなのにイエスって言ってしまったら神の前にそれは罪なんですよ。的外れなんですよ。神に対して私これやりますからって祈って、そしてその一歩踏み出しても、うまくいかないことってあるんですよ、たくさん。それも罪じゃないですか。だからこそ、じゃあ誰がその罪を犯さないんだって、そんな人いませんよ。だからこそイエス・キリストを、神は全ての人を贖うために、救い出すためにその罪から送ってくださったんですよ。誰も神の前に正しい人いないから。そのことを神は一人一人に聞いてほしいんですよ。信じてほしいんですよ。そしてその自分を責める思いとか、自分のどうしようもなさから救われてほしいんですよ。それでもイエス・キリストは、耳のある人は聞けって言ったんですよ。人一人のところに行って耳開けて、おりゃーっつって、ひゃーって言ったんじゃないんですよ。最初から聞く耳を持たないのであれば、説得はできないんですよ。自由意志が神から与えられている限り、私がロボットにならない限り、神が私のことをロボットとして扱わない限り、私が聞く耳を持たなければ、私は神の説得に応じないんですよ。でもありがたいことに、その柔らかい心を神が与えてくださるわけでしょ？情報を聞いた時に、恵みについて、許されるということについて、神の基準について、ああ、もう私は無理だって、罪を誘った時に、あ、私罪人なんだって知らんかったって。その時に、じゃあ神の前にごめんなさいって言ったら許されるのかって。そのためにイエス・キリストが十字架にかかったのかって。そのことを知れるわけですよ。でもこのサヌバラテやゲシェムはそもそも聞く気がないんですよ。だからその人たちに時間を使うっていうのは自分のその工事を止めてまで無駄だったんですよ。なので行かなかったんですよ。彼ら、そのネヘミヤに対してどんなにその言われたとしても、自分のことを、その根も葉もないことを全部噂で言われたとしても、それを、いちいち対処しなかったんですよ。やめれててもやめないから、この人たちは。そうやってそのネヘミヤの時間を使うこと、神に心を向けるんじゃなくて、自分たちに思いを向けて、時間を使ったり、力を使ったりすることを望んでるわけだから。彼らのその思うツボですよ。そうすれば。カルバリチャペルが、を始めたというか、 彼を通してそのカルバリーチャペルっていうのが生まれたんですけど、まあ、広がっていったんですけど、チャック・スミスさんという牧師には、たくさん私たちのその開くカンファレンス、この会見にね、カンファレンスに来てほしいっていう依頼がたくさんあったって。まあ、それはそうでしょうね。もういきなりその、いろんな人たちがヒッピーとかがいっぱい救われてくるわけだから。一つの教会で2万人、3万人になるわけだから。もう勢いを持ってどんどん広がっていって。でそういう、その、神が思いっきり使った人なので、だから、その、私たちのその集まりに、カンファレンスに来てくださいって、たくさんオファーがあったって。で、例えばその、今回のカンファレンスのテーマは、互いに愛し合うことなんですって。御言葉でその養って、その教会を立て上げることなんですって。でどうか私たちのこのカンファレンスに来て教えてくださいって。でも、そうやってその、カンファレンスに来てくれって言われるオファーがいっぱいあるんだけども、依頼があるんだけども、ほとんどの場合断ったって。で、その断ると、今度はどういう反応が返ってきたかっていうと、すべてではないけども、じゃあ、チャックさんは、パスターチャックは、このカンファレンスのテーマである互いに愛し合うとか、御言葉で養うとか、教会をその成長させるとかっていうのに、興味がないんだっていう噂が立つって。で、御言葉でイエス・キリストの羊を養って互いに愛し合うということを自分の教会のところで2万人とか3万人のその相手にやってて、それを中断してまでカンファレンスに行ってその働きをやめることはできないって結構痛烈に言ってました。そんなんねって、カンファレンスって言ってるやつは何も働かないんだって、自分のその教会のところでやることないからカンファレンス集まってんだって私には言えませんが、チャックさんが言ったら説得力ありますよ。こんなんこっち、その実際に互いに愛し合うとか御言葉で養うという、そこに今時間使ってここで手一杯なんだから、カンファレンスなんかできるわけないでしょって。あっち行ってこっち行ってって。ここの神が任せてくださった羊を、そのないがしろにすることは決して私にはできないって。でもそうやって断ると、チャックはね、こうなんですよって、こう愛するとかそういうのに興味ないんだとかって言って、言われもない、その事実無根の噂がいっぱいあったって。でも、一回一回、毎回毎回それに対処しなかったって。言わしとけって。時間がないから。チャックさんはこうも言ってました。他人が自分以上に、私以上に、私のすべきことを知ってるってことは驚きだって。なんでみんな私がこうしないといけないとか、ああすべきだって言うんだって。びっくりだって。神は私に語ることができるんだって。人にじゃなくて私にも語ってくださるって。でもこれって、その日々の神との健全な関係がないと、ああ、もしかしたらそうかも、みたいな。私に神が語ってくださるとか、他の人に語ってくれて、私がそこに行かんといけんかも、みたいな、そういうふうに陥ってしまうことがあるんですよ。神は私たち一人一人に語ってくださいますよ。必要なことは。ネヘミヤがこの時に、このサヌバラテやゲシェムとの会見に臨む必要があるんであれば、神は直接ネヘミヤに語ったはずですよ。今工事を一旦やめて、彼らのところに下っていきなさいって。で、この確信があったんですよ。ネヘミヤには。必要であれば神が語ってくださるという。で、これは本当にその神との信頼関係や、その神が与えてくださる識別力がなければ、これを、その、決めることできないですよ。チャックさんしかり。ネヘミヤの拠り所は神なんですよ。で、こうやってその、9節の後半で、ああ、今私を力づけてくださいって。だから、力づけてくださいということは、ネヘミヤも弱さを覚えているということですよ。自分が強いって思ってるんだったら、ああ、私を今力づけてくださいなんてセリフ出てこないですよ。あるいは自分でも自分の弱さを覚えてそれを自覚してるんですよ。プレッシャーを感じてるんですよ。噂がいっぱい立って、その自分に対して言われもないその噂が立って、なんか非難されてるとか、脅しがあるとか、そういうことも知ってるんですよ。ネヘミヤは、そのサヌバラテとか、ゲシェムとか、トビアとか、その人たちと仲良くしたくないんだとか、みんなとなんか、和気あいあいしたくないんだっていう人々がいたかもしれないですよ。だから識別すると、それに異議を唱える人たち絶対出てくるから。教会の中だろうと、外だろうと。だから私たち午後の学びをするんですよ。 その識別を学ぶんですよ。聖書の原則をね。でもネヘミヤは神の御心を実現するために、その自分に反対する人たち、自分のについての言われもない噂、そういうのが全部その立つ中で、彼がしたことというのは、その噂を打ち消すのでもなく、敵のところにホイホイ行くのでもなく、ただ神に祈ってるんですよ。今、私を力づけてくださいって。十節、私がメヘタブエルの子、デラヤの子、シェマヤの家に行ったところ、彼は引きこもっており、そして言った。私たちは神の宮、本堂の中で会い、本堂の戸を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるからだ。きっと夜分にあなたを殺しにやってくる。このシェマヤという人は、まあ何なのか、誰なのかははっきりはわからないです。ただ、彼が語ったこと、まあ後でそのネヘミヤは予言というふうに言ってますけども、彼の語った言葉っていうのは、きっとあなたの敵が夜分にあなたを殺しにやってくるから、一緒にこの神の宮の本堂の中であって、そして戸を閉じて隠れていようって。で、野獣からあなたの身を、私たちの身を守るために、安全な神殿に避難しようじゃないかって言ったんですよ。で、一見、シェマヤさんがネヘミヤを気遣っているように聞こえません？だから識別が必要なんですよ。これ、このシェマヤさんが言ってることは、本当に正しいのか、正しくないのか。ネヘミヤはこう答えます。11節から13節。そこで私は言った。私のようなものが逃げてよいものか。私のようなもので誰が本堂に入って生きながらえようか。私は入っていかない。私には分かっている。今彼を使わしたのは神ではない。彼がこの予言を私に伝えたのはトビアとサヌバラテが彼を買収したからである。彼が買収されたのは私が恐れ言われる通りにして私が罪を犯すようにするためであり、彼らの悪行の種とし私をそしるためであった。ネヘミヤは答えたんですよ。私のようなものがあって。私のようなものが逃げて良いものかって。俺は大将だぞって。大将が敵から逃げるのかではないんですよ。私のようなもので誰が本堂に入って生きながらえようかって。神殿の本堂というのは別名聖所ですよ。あの、燭台があって、メノラーがあって、で、それでパン、備えのパンを置く机があって、そして、その、香を炊く台があるんですよ。三つ。で、そこに、カーテンがあって、分厚い。その後ろが、至聖所と言われる、神の、その契約の箱が置かれている。その建物、一番その神殿の中の一番その中心にあるのが本堂です。聖所と言われるところ。つまりその、この本堂に入れるのは祭司だけなんですよ。他の何人たりとも入っちゃいけないんですよ。そう、律法で書いてあるわけです。一人だけというか、もしかしたら持ってるかもしれないけど。聖所の中に、この聖所に入っていった、本堂に、神殿の本堂に入っていた人がいます。王様で。はい。レベル30。誰だったでしょうか？第二歴代史26章。開けなくていいです。第二歴代史の26章に書いてあります。ウジヤ王です。ウジヤ王が、その、本堂に入っていったんですよ。で、その祭司たちが、ここはあなたが入るところじゃないですって、今すぐ出てくださいって言ったんですよ。そしたら怒ったんですよ。うるせえって。俺は王様だって。そしたら額に雷病がその発症したんですよ。おそらくそれも知ってたでしょう。神がネヘミヤを大いに祝福してくださったとしてもですよ。ネヘミヤは部をわきまえていたんですよ。私は神から確かに祝福され、神が私を使ってくださってるって。でも、なすべきことをやったらイエス・キリストはこう言いましたよね。私は役に立たないしもべですって。なすべきことを下までですと言いなさいって。決して思い上がらなかったんですよ。神が私を使っているから、その祭司と同じように、祭司しか入れないところに入っても、その私は大丈夫だなんて考えなかったんですよ。私はその特権階級だみたいな、そんな、その、うぬぼれもないんですよ。ネヘミヤは、自分は祭司じゃないって。そんな私が、私のようなものが、この神の聖なるところに入ったとしたら、 生きて出てこれるわけないじゃないかって。ネヘミヤは部をわきまえるんですよ。これも識別ですよ。自分にとってそれがふさわしいものなのか、ふさわしくないのか。自分のその部というのを、自分に与えられている分というのをわきまえているんですよ。パウロはローマの12章でこう言ってます。ローマの12章の3節。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさいって。自分の部をわきまえなさいって。だから私は牧師としてここにいますが、牧師の役割というのは、ヨハネの24章に書いてあるように、私のイエス・キリストの羊を飼いなさいって。私の羊をに世話しなさいって。愛しなさいって言ったんですよ。それが、その牧師に与えられている役割です。私がなんか、教会の、一番偉い人みたいな感じで、先生みたいな感じで立て祭り上げられるために、私がここに使わされてるんじゃないんですよ。そもそも先生って呼ばれるなって書いてあるから、私、吉弘さんって呼んでもらってるんですよ。牧師がですよ。私は使えるためにいるんですよ。御言葉で使えて、御言葉を伝えて、そしてそれで、ああ、神ってこういう方なのかって、イエス・キリストはこのようなことを私にしてくださったのかって、聖霊が与えられるということはこういうことなのかって、互いに愛し合うということはこういうことなのかって、交通整理をするんですよ、私。私が威張ってどうすんねんって話ですよ。私は神を指さす人ですよ。神がおられるから大丈夫だって。神が許してくださるって。神が助けてくださるって。そう、御言葉に書いてあるって。だから信頼して、神を求めようって。自分の思うべき限度を超えて思い上がってはいけないって。神がネヘミヤに罪を犯させるはずがないんですよ。ヤコブの一章の13節で、神は誰をも誘惑なさる方じゃないって言ってるんですよ。だから私は神に誘惑されたっていう、そんなことを言っちゃダメだって。それは嘘だって。神は誰もその罪に誘惑することはないって。シェマヤが語ったこの予言というのは、カッコつきの。トビアとサヌバラテがシェマヤを買収して語らせたものだって。この知識に基づいて、神との関係に基づいて、識別したんですよ。これは罪だって。私が本堂に入っていくのは。で、私の神は私をその誘惑して罪を犯させるような、そのような方じゃないって、そう識別したんですよ。敵の策略はネヘミヤが彼らを恐れて罪を犯させるためですよ。あのネヘミヤは祭司でもないのに、神殿の本堂に入ったって、あの罪人を見ろって、そして悪口のネタとして、ネヘミヤをそしるためなんですよ。それが敵の策略だったわけです。私たちも敵の策略にはまることがあります。腹立てたり、嘘ついたり、日常的な出来事、過去罪ですけど、をネタにされるんですよ。お前あの時こんなことしたじゃないかとか、こんなこと言ったじゃないかって、こんなその暴言を心の中で吐いただろうって。だからお前ダメなんだって。悪魔は言ってくるんですよ。私を脅したり、私を貶めたり、神が願っておられること、神の御心や神のご計画を私を通して実現しないように、私が働かせないように、私の働きを止めるために、悪魔は火矢を飛ばしてくるんですよ。お前あんなことしただろう、こんなことしただろうって。ネヘミヤが恐れて、罪を犯さなかったのは、神に頼ったからですよ。ああ、今私を力づけてくださいって。日々の祈りの中で力を求めてたからですよ。恐れは神から来ないから。恐れというのは信仰の対極にあるものです。みんなの当たり前から外れるとか、人の評判とか、それは恐れですよ。につながりますよ。そこに私の意識を持っていくのであれば。でも、神は一人子を与えるほどに私のことを愛してくださっているとか、イエス・キリストの十字架の技によって私の罪をどんな罪でも許してくださるとか、 神の恵み深さや神の憐れみ深さに目を留めて心を向けるのであれば、その恐れと真逆のところに入れるんですよ。たとえその悪魔の策略にはまって私が罪を犯したとしても、この情報と私の神との関係のゆえに、またイエス・キリストの贖いの技のゆえに、私がこの犯してしまった罪について、悪魔が責め立ててくる罪について、神は許してくださるって、そこにまた戻っていくことができるんですよ。ネヘミヤのように私は完璧じゃないから、だから私はダメだって。ネヘミヤは大丈夫かもしれないけど、私はダメだって思うことないんですよ。私が大丈夫じゃないことを神はよく知っておられるので、だから私が大丈夫になれるようにイエス・キリストを十字架にかけてくださったんですよ。神の前に私は正しく荒れないという、それが普通というか事実ですよ。だからイエス・キリストが死んでくださったんですよ。苦しんでくださったんですよ。私の代わりに罰を受けてくださったんですよ。だから敵の策略にはまって、悪魔の策略にはまって、私が罪を犯したとしても、それを許してもらえるというその神の恵みの情報によって、それをアーメンって。アーメンっていうのはヘブライ語ですね。その通りって意味ですよ。その通りだって。神が恵み深い、その通りだって。私のことを許してくださる、その通りだってイエス・キリストにあって。そこに、とどまっていることができるんですよ。そしたら恐れる必要ないですよ。14節。我が神をトビアやサヌバルテのあの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者、メアデアや、その他の預言者たちの仕業を忘れないでください。ネヘミヤはここで、この復讐というか、を、その神の御手に委ねてるんですよ。で、自分からお前こんなこと言ってからにとかって言って、その文句を言いに行ってるわけでもないんですよ。これも、もう一度言いますけど、ネヘミヤの個人的な、日記なんですよ。だからこれ聖書として書いてるんじゃないんですよ、ネヘミヤが。これを聖書に編纂されて、そしてこの、永遠にわたってサヌバルテとトビアとゲシェムはこいつ悪いやつって、そのために書いたんじゃないんですよ。こいつら呪われてしまえみたいな、そんなこと書いてるんじゃないんですよ。ただ自分の日記の中で、神とのこの会話の中で、もう私は彼らに対して、悪いことを彼らはしてきたけども、私は彼らに対してその悪を思いませんって。ただ、彼らがしたこと、私それだけだったら許せないから。だからこの怒りというのを神に持ってってるんですよ。私はこの怒りをぶちまけませんって。どうぞ私をお助けくださいって。私に対して、図られたこの悪に対して私は、あなたにこのリアクションはお任せしますって。だからそうやって怒っても罪を犯さないってことはできるんですよ。神に委ねることによって。私は倍返ししたいんですよ。なんとかして。だからそういうドラマとか映画とかが流行るんですよ。こう、すっきりするんですよ。うわぁ、やったーみたいな、この悪い奴めって、懲らしめられよってからに。だから長い間、水戸黄門が流行ったんですよ。ご老人でもわかるんですよ。私のおじいちゃんもずーっと見てましたよ、大音量で。同じのは何度も何度も何度も。何も考えなくても、もう完全にいい人たちが、たったらららって来て、でそれで、これでもう、これ、このもんどころか、とかって言って、それで、ははーとかって言って、やったーみたいになるじゃないですか。虐げられてた人たちが自由になって。で、それでスッキリするんですよ。だから私自身も言い返して、私が最後に言わないと気が済まなかったりするんですよ。口論とかした時に、こっちが最後に言いたいから、みんな同じだから、こっちも最後に言って、こっちも最後に言ってって、結局止まらないんですよ。でもネヘミヤは、もう言い返すどころか、あとはもう神に任せてるんですよ。誰でもですよ。イエス・キリストのことを信じてようと信じてなかろうと。自分で蒔いた種は必ず刈り取ります。神が決めておられるタイミングで。だから、あとはもうその人の行ったその悪に、自分が刈り取ることになるわけだから。そして神があとは、その人を対処してくださいますように。そうやってその怒りを手放すんですよ。15節からこの最後の19節まで、ここはその神殿のこの、神殿でごめんなさい、城壁の完成について書いてありますね。15節。 こうして城壁は52日かかって、エルルの月の25日に完成した。エルルの月というのは第6の月です。で、城壁の再建を始めて52日間。驚異的なスピードですよ、おそらく。だって手でやるわけでしょ、全部。この当時。紀元前400年ぐらいの話だから。で、再建工事をしている人でも、弱音を吐くほど多くの作業があったわけですよ。4章の10節を見てみると、荷を担う者の力は衰えているのに、塵悪多は山を成している。私たちは城壁を築くことはできないって。そうやってその弱音を吐いてしまうぐらい、多くの作業があったんですよ。またクロス王が帰っていいよって言って、エルサレム再建していいよって言ってから、90年とか100年ぐらい経って、もう成し遂げることができなかった神のご計画であり、御心なんですよ。それでも52日でですよ。できちゃったんですよ。もちろん、この背後にあったのは、ネヘミヤに与えられているその神の、御心を実現したいというその熱い思いと、彼に与えられていたその識別力ですよ。でもそれだけじゃないんですよ。一章で私たち学びましたけども、ネヘミヤが初めて自分のその親族からエルサレムの様子を聞いたときに彼はどうしましたか？心を痛めて祈ったんですよ。どのくらい？4ヶ月から5ヶ月ですよ。4ヶ月から5ヶ月って何日かわかりますか？まあ大体30日で計算すると、4、3、12、120日、3、5、15、150日。120日間から150日間ぐらい祈ってるんですよ。その上で分の52日ですよ。だいたい3倍ぐらいの祈りの時間があったんですよ。ネヘミヤは。もちろんエルサレムに来てからこの52日間ずっと工事を始めるまで、また工事が始まってから52日間ずっと祈ってるでしょうよ。だからこの120から150分のっていうこの分母はどんどんどんどん広がっていくんですよ。その上の52日ですよ。本当にそのよく言われるように、そのミニストリー、この神の働きっていうのは9割が祈りですよ。残りの1割でその神が取られた勝利を取りに行くっていうか、もらいに行くというか、それを味わいに行くんですよ。識別力を含めて、神の御心が実現するために必要なものすべてを神が与えてくださったので、こんな52日間で驚異的なスピードで城壁の再建が完成したんですよ。ネヘミヤが求めてたんですよ。おそらくネヘミヤと一緒にいた親族の者たちや、そして、若い人たち、自分のその給料とかも全部その返納した人たち、もらわなかった人たち、その人たちも含めて祈ってたはずですよ。神の御心が実現するようにって。第一ヨハネの5章の14節。第一ヨハネ5章14節。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。神が願っておられることを願うんだったら必ずそれを与えられるって。だから識別力であろうと。それから知恵だろうと。物であろうと。何であろうと。神は与えてくださるって。だからネヘミヤは祈ったんですよ。そして受け取ったんですよ。ヨハネの福音書15章16節。ヨハネの福音書15章16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。で、私がその実を結んでその実を残す実というのは愛するということです。義の実、聖霊が結ばせてくださる実、愛とか、喜び、平安、寛容、親切、誠実、善意、柔和、自制。そういった類のものですよ。愛するという。その実を結ぶためだったら何でも神は与えてくださるって。何でも。あなた方の中でその知恵がない人はいますかって。そしたら責めることもなく、惜しむこともなく、与えてくださる神に願いなさいって、ヤコブの一章に書いてあります。 何もかも与えられるんですよ。識別力ももちろん与えられますよ。この52日間で城壁が完成したという背後にあったのは、ネヘミヤやその周りの人たちの祈りなんですよ。ネヘミヤに識別力があったのは素晴らしいことですよ。与えられたのも素晴らしいですよ。ああ、いいな、ネヘミヤはって私にないのに。じゃあ求めればいいじゃないって話ですよ。もし識別することが神の御心を実現するために必要であれば、神は私に必要な識別力を与えてくださいますよ。私が預言者みたいになれるといいのに。皆さんが今何を考えているか見れるようになればいいのに。怖いね。そんなことを願ったら、だから違う、私の妻あたりがそういうのを持って、私が見透かされて、あ、すいませんとかってなる。そんな感じなんですよ、きっと。必要であれば与えられますよ。どんなものでも。私に信仰がないんだったら、信仰を求めて祈ればいいじゃないですか。信仰もプレゼントですよ。賜物がない。何していいか分からない。じゃあ、求めたらいいじゃないですか。祈れない。じゃあ、祈ればいいじゃないですか。私祈れないですって。どうしていいか教えてくださいって。立派な祈りですよ。私これが怖いんです。この人のこと許せないんです。腹が立つんですって。祈りっていうのは無限に出てきますよ。責めることもなく、惜しげもなく神は与えてくださるんですよ。イエス・キリストを抑え、ご自分の御子を抑え惜しまずに与えられた方が、御子に加えて全てのものを恵んでくださらないはずがないって、ローマの8章の32節に書いてあります。そうやって驚異的なスピードだったり、私なんて決してこれをすることができなかったって祈ったらわかるんですよ。決してその自分の力では成し遂げることができないというのが神の御心だったりするから。でもそれが実現した時には、本当にその祈って神を求めたら神が与えてくださったって、誇れるのは神の恵み深さだけですよ。神がやってくださったって。いや、私が祈った。確かにそうかもしれないですよ。助けてください。私にはできないんですっていう、それをビデオにずっと撮って、これを誇ればいいですよ。そしたら。私これやってただけですって。ああ、もう無理です、無理ですって。涙ながらに、助けてくださいって言ってる。私の祈りが素晴らしかったって言うんだったら。それは誇れるものじゃないですよ。16節。私たちの敵が皆これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったのである。この敵対してた人たちは、みんな神を恐れて、また面目を大いに失ったんですよ。なぜかというと、この工事がイスラエルの神によってなされたことって知ってたからね。最初の頃は彼らが来て、この工事なんか、その、成功するわけないじゃないかって言ってたんですよ。狐が上に登っただけで全部崩れ落ちるよって、そんなんて。でも、ネヘミヤは最初から神にあって、この工事は成功するんだって、そのことを彼らに伝えてたんですよ。2章の20節。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だから、そのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだって。そのことが実現したんですよ。それで彼らは大いに面目を失って、そして神を恐れたんですよ。で、私が神を信頼し、信仰の一歩を踏み出すと、神がその勝利を取られて、私はその勝利を味わうことが、一緒に味わうことを許されるんですよ。私、それをやってくださった神を褒めたたえるんですよ。その通りだったって。神が私に与えてくださった約束の通りだったって。私に必要なものを神は与えてくださって、神が成し遂げてくださったって。なので敵は私の信仰を萎えさせて、恐れさせて、一歩も踏み出せないようにするんですよ。神に対して罪を犯させて、萎縮させて、私なんてって思わせるんですよ。それが大きな策略ですよ。それにはまると、一歩も踏み出せなくなるんですよ。悪魔の悲哀に対してその通りだって言えばいいじゃないですか。神の前に私は罪を犯してるって。だから私はイエス・キリストが必要なんですって。イエス・キリストなんてこの罪もあなたが、お前が責めてるその罪も許されるんだって。こんな私を通して、こんな役に立たない私を通して、神は何かご自分がなさりたいことを成し遂げようとしてくださるんだって。なすべきことを与えてくださるんだって、こんな役に立たないしもべにさえも。神はそのような方だって。 そう、その火矢を放ってくる悪魔に対して言い張れるんですよ。だから自分の弱さを自覚する、自覚する、それは素晴らしいことですよ。で、そこでぐしゃってなるんじゃなくて、だから神に頼るという、その信仰を働かせる必要があるんですよ。17節から最後19節まで。またその頃、ユダの主だった人々は、トビアのところに頻繁に手紙を送っており、トビアも彼らに返事をしていた。それはトビアがアラフの子、シェカヌヤの婿であり、またトビアの子、ヨハナも、ベレクヤの子、メシュラムの娘を妻にめとっていたので、彼と誓いを立てていた者がユダの中に大勢いたからである。彼らはまた私の前でトビアの善行を語り、私の言うことを彼に伝えていた。トビアは私を脅そうとたびたび手紙を送ってきた。まあそれでもこのトビア敵とそのつながりを続ける人々がいるわけですね。で、これを見てみる限り、トビアっていうのはこの結婚とか婚姻によってユダヤ人のコミュニティの中で影響力があったんですね。シェカニアっていう人はよくわからないですけども、12章の3節を見てみると、祭司というふうに書いてあります。だから、同じシェカニアだったら、祭司の、婿になってるわけですね。で、13章の4節を見てみると、祭司エルヤシブとも、親しかったというふうに書いてあります。だから彼は、いい人として広く受け取られて、いたのかもしれません。でも、初めから、その神殿の、城壁の再建、神の御心、神がご計画していることを実現するということには反対してたんですよ。人の何を見て、いい人というふうに識別するかですよ、私たちが。フィリピの一章の9節と10節、これで最後ですけど、そこにその識別力という言葉が出てきます。まあ、バイブルスタディで学んでいる人たちはもう一度学ぶというか、その確認することになりますけど、パウロはフィリピの人たちのために祈ってるんですよ。フィリピの一章、9節と10節。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。識別力とこの真の知識、神についての知識っていうのは、識別力というのは、私たちの間で愛が豊かになるためだって。教会が互いに愛し合うっていうことは、神が願っておられることなんですよ。だそのために識別するんですよ。何が本当に正しいのか、正しくないのか、何が本当に価値があるのかないのかって。でそうしなければ、その神の願っておられること、つまり私たちが互いに愛し合うとか、イエス・キリストの福音が述べ伝えられていくとか、それができないんですよ。だ私たちにも、この識別力が、また真の知識が必要です。相手を下げ進むためじゃなくて、批判するためでもなくて、私がその知的にその防御するためでもなくて、さっき言ったみたいに。おこの人の考えてることを見透かせるぞーとかって。そうするんじゃなくて、お互いの愛が増し加わるために、この識別力を与えられるって。神の御心が実現するためであれば、私たちがキリストの皆によって求めたら何でも、識別力であろうと、信仰であろうと、物質的なものであろうと、霊的なものであろうと、経済的なものであろうと、自分の健康であろうと、何であろうと、神は与えてくださいますよ。神が願って私たちに与えようとしておられる、そのことを一つ残さず与えてくださいますよ。私たちが願えばね。だから恐れたり、必要以上に自己卑下したりしないで、そんな私を愛してくださって、恵みを注いでくださる神を信頼して求める必要があります。そうすると、私たちに識別力であったり、真の知識とか、必要なものが与えられて、私たちの間に愛が与えられて、互いに愛し合うことがもっと進んでいくんですよ。イエス・キリストを述べ伝えることがもっと進んでいくんですよ。そして一人一人の神とのその関係の中に、その健全さとか、平安とか、祝福が多く流れていくんですよ。本当にその神を信頼して求めていけますように。こんな私であるにもかかわらず、良いものを受ける資格のないものに、良いものを与えてくださるというのが恵みですから。その恵みが私たちにありますように祈ります。天の父さん、あなたが私に願っておられること、あなたを愛すること、 周りの人を愛すること、それまたイエス・キリストの福音を述べ伝えること、多くのことが聖書の中に書いてありますけど、その一つ一つ私の力で何一つ成し遂げることはできないです。でもイエス・キリストの御名によってお父さんあなたに願うのであれば、それらすべて必要なものをすべて与えてくださると約束してくださっていることをありがとうございます。そのことを信頼してあなたに求めます。どうぞあなたの御心を実現するために識別力を与えてください。知恵を与えてください。愛を与えてあなたを愛し、人を愛するようになれますように。また信仰を増し加えてください。信仰を持ってあなたに祈り、また一歩踏み出していくことができますように。真の知識も与えてください。このような私をあなたが愛しておられること。このような私の罪をイエス・キリストの贖いの技によって、それに許してくださること、贖ってくださること。そのことを本当に知って、それを信じて、あなたが取ってくださるその勝利を共に味わうことができますように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。あなたについての御言葉を学び、本当に心からアメンと、その通りだって言えるようになっていけますように、私たちを導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。